希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博之と
小原めぐみです。
よろしくお願いします。
先生、お天道様が見てるっていう言い方あるじゃないですか。
お天道様が見てる、
うん、子供の頃になんかこうちょっと悪いことをした時とか、隠れて悪いことですね、きっと、をした時なんかに母にそんなことしたと天道様が見てるんだからみたいなことを言われたような記憶がうっすらあるんですね。お天道様って私は大人になって考えてみた時に、自分の両親、両親の呵責の両親ですね、良い心の、両親だと思ってたんですけど、このお天道様、天道、天の道ですね、天道っていうのを辞書で調べるとお日様、太陽ですよね、
はい、
という意味以外に神様という意味もあるって書いてあったんですよ、ほうと思いまして、そっか、確かにキリスト教でもこう全てのことは神様がお作りになったとか見てらっしゃるみたいなことを言うじゃないですか。だから私は、このお天道様が見てるっていう言葉は日本人の道徳観から出てきた言葉だと思ってたんですけど、クリスチャンの方お聞きになったら、もしかしたら違う感想、感覚を感じるのかなと思って、クリスチャンの方にとってはお天道様イコール、神様なのかなと思って、ちょっと今日はそれを聞こうかなと思ってきたんですけれども。
なるほどね、
はい、
まあ私も今自分がクリスチャンになってね、もう30年になったので、過ぎたので、なるほど、言われてみたら、この言葉をクリスチャン的に理解すると、なんか、お天道様が見てるって言葉の中にね、
はい、
響きの中に神様がいつも見守ってるって感じがするんですけど、でもクリスチャンになる前の私っていうのかな、まだ教会に行く前のイエス様を知らなかった頃の私には、なんかね、この言葉の響きっていうのは、なんか厳しくこう、なんていうかな、見張られてるような。
ああ、なるほど。
まあ、言われた。
あなたは分かってないかもしれないけど、他の人はみんな分かってるのよ、みたいな。
そうですね。なんか割と叱られる時にね。
厳しいイメージですよね。
そうですね。
北風と太陽の北風のイメージですかね。
そんな感じですね。むしろね、太陽っていうよりはね。そうですね。なんとなく、北風が見てるとは言わないけど、まあでもね、本当に厳しい感じで。
はい。
なんか自分がこう見張られているようなね、そんな印象を持ってたかなと思うんですけど、
はい、
だからこう悪いことはしちゃいけないっていうようなね、なんか自分がその他の人が見てなくてもした悪いことも実は知られているんだぞっていうようなね、なんかちょっとこう、そういう意味の、お天道様が見てるっていう言葉、印象強かったかなと思うんですよね。
ちょっと原点法っぽい感じですね。
そうですね。そうですね。まあそれは多分ね、自分の経験が怒られる経験とこの言葉が
リンクしてしまって、
リンクしちゃって、きっとね、それとこう、つながっちゃってるんでしょうね。結構だから言われた時は怒られた時が多かったかな。
そうですね、私もそうだったと思います。
やっぱり言われたことあります。
いいことで言われた記憶は全くないんです
いいことしたね、お天道様も見てるよなんてね、
それはないですね。そういうのはないかな。叱られた時にしか言われた記憶はないですね。でも大人になると結構これっていい言葉じゃないみたいな。
なるほどね、
い
い言葉っていうふうにこう
捉えられるようになりましたね。
なるほどね。確かにね、神様の視点から、あるいは聖書の視線からこの言葉をね考えると、いい言葉だなと思うんで、ちょっとじゃあここで一息入れてからまた話しましょうか。
はい、はい、 先生、例えば、
はい、
こう今分別ゴミなんて厳しいじゃないですか。
厳しいですね。
でも例えばこう3センチ角ぐらいのちっちゃいものだったら、本当は燃えないゴミなんだけど、燃えるゴミに混じっちゃった、いっかとか。
ああ、確かにね。
うん、私はタバコは吸わないですけど、例えば、路上喫煙禁止区域だとか、そこで吸ってる人もまあいますよね。
そうですね。駅のプラットフォームでね、禁煙っていう看板の前で吸ってる人もね。
ああいうのってやっぱりこう、このぐらいいっかっていうのがあるんだと思うんですよね。
多分ね。
自分自身の中にもそうですけど。
そうね。
それをこう抑止するっていうか、抑制というんですかね、できる言葉がお天道様が見てるかなと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
枷っていうんですかね。
枷ね、
うん。
そういえば聖書の中にもね、
はい、
ちょうどそういうような言葉があるんですけど、もちろんそのお天道様か、太陽はね、キリスト教の神様は太陽じゃないんですけども、
はい、
ただそのこういう言葉があるんですけど、旧約聖書の箴言の15章3節に、はい、どこにも主の目は注がれ、善人をも悪人をも見ておられる。どこにも主の目は注がれ、善人をも悪人をも見ておられる。やっぱりこう、神様がね、私たちのその一人の時も、たとえそこに他の人がいなくても、神様がこの目を注いでいらっしゃるっていうこと、それをこの箴言の中でね、まあ、格言のような言葉のとこですけども、その中でこう教えていらっしゃるっていうのは、やっぱり神様は他の人がどんなに知らないことでも知ってらっしゃるんだから、神様の前に、正しく歩みなさいっていうことを教えてるんだと思うんですよね。
そうですね。私例えばこう誰も気づかないかったけれども、そこにゴミが落ちている、それを例えば拾って捨てるとかっていうことをしたときに、これもちゃんと神様は見てくださってるわとかって思ったりするんですけど。
あ、それはすごい。
なんだろう、ある種慰めでもあるんですけど。
でもすごくいい受け止め方だなと思いますよね。
悪いこともそうだけれども、きっといいことも見てくださってる。
そうですね、やっぱりその他の人がね、気づいてくれなくても神様は気づいてくださってるっていうね、それは本当に大事な慰めだと思いますよね。旧約聖書の中にね、やっぱり詩編121編に、神様が私たちを温かく見守ってくださってるっていう詩があるんですけど、
はい、
ちょっとこう途中読んでみますが、
はい、
見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたの出立つのも帰るのも主が見守ってくださるように。今もそして常しえに。まあ、ここに何回もね、見守ってくださるようにって言葉があるんですけど、いつも神様が自分を温かく見守ってくださる。自分が寝てる時もね、起きてる時も、
いつも見守ってくださる。
そうですね、
はい。
まあ、それから私たちがそのさっきおっしゃったみたいにね、他の人が見てなくても小さな親切っていうか善意っていうかね、そういうことをしたことも神様はご存じていてくださる、
はい。
それもやっぱり、まあ、クリスチャン的に言えばお天道様が見えるっていうね、ことだと思いますね。
はい。
それからあと、いろんな悩みとか、あるいは苦難、
はい、
それから自分が本当に人生の暗闇にいるような時ね、そういう時でも神様が見てくださってる、
はい、
そういう詩があるんですけども、
はい、
これはもう詩編の139編の7節から11節なんですが、
はい、
天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って、海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいますし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇の中でもね、神様が私を見ておられる。 詩人が言ってるんですけども、はい、本当にね、誰もいないような、
うん
うん、孤独を感じるような、
はい、
あるいは本当に苦難の中で、いろいろこう苦しい時にね、自分一人じゃないんだ、神様が一緒にいてくださって、
うん、
神様が自分を見守ってくださっているってことをね、うん、あの思い出すだけでも、
うん、
やっぱり心の中にね、
はい、
あの光が差し込んで、
うん、
また気持ちも明るくなるんじゃないかなって思いますね。
そうですね。
それではここで番組からのお知らせです、
はい、今週のプレゼントですが、今週は家族のお祈りという絵本を抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は絵本とお書きくださいね。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは2月29日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
はい。E メールのアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。
だんだんね、暖かくなってきましたので、
はい、
春からちょっとこう新しい生活を始めたいなっていうような方は、ぜひまた教会にもね、
そうですね、いらしていただいて、
と思いますね、
うん、はい、
同じアドレスにね、
あ、そうですね、
連絡
お問い合わせをいただければ、
近くの教会を、
はい、ご紹介、
はい、したいと思います、
はい、
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原恵でした。
それではお元気で。
さようなら。